フルのほののノンプロブレム。皆さんこんにちは、フルのほのちゃんです。ボリューム26です。皆さんにお伝えしたいことがあって、前回のラジオでお話ししたイメコン診断、いわゆるパーソナルカラー診断、私受けますって言ったじゃないですか。受けてきました。私、いやちょっと2万5000円ぐらいしたんですけどまあでもね、これはね、一回わかるともうずっと変更されることのないものなので、それにずっと知りたかったことだし、ドキドキして行ってきたんですけど、その結果発表をします。まず私の骨格タイプ、骨格ウェーブのソフトクラシック、そして顔タイプアクティブキュート、パーソナルカラーはファーストがブルベ夏、セカンドがイエベ春でした。ついてこれてますかおじさんたちまあ多分ね、女の子はもう全部今言った呪文が全部わかると思うんですけど、なんかもうちょっと意外すぎて、本当ですかって私何回も何回も聞いてしまったんですよ。そう、自分をね、全くブルベの人間だと思ってなかったので、もうコスメとか服とかも全部イエベのものを使ってたんですよね。でもなんかこれを聞いてから、なんか自分ブルベな気がしてきたって思って、なんか髪を黒く染めたり、なんかピンクのコスメ集め出したり、なんか私ってすごい影響されやすいんだなってことが2万5000円払って分かったことです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは、フルのほののノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。のお便りコーナーのお時間です。はい、皆さん今回もメッセージありがとうございます。私がメッセージ募集するのちょっと遅くて、忘れてたわけじゃないんですよ、本当にじゃあ早速1つ目読んでいきます。ラジオネームサオリン。大磯ロングビーチでの撮影会お疲れ様でした。事務所に送ったら全部 OK だったのが嬉しかったです。あ、お写真ですね。ところで質問です。あの時着てた水着ってイベント側が用意したものなのですが、フルホノちゃんの私物とっても可愛かったので気になっちゃいました。インタビューでは取材で持ってたマシンガンみたいなやつも私物なのかな。青いぶきさんが病欠でしたが、お話できた女優さんはいましたか。はい、まず水着は全部私物でした。この大磯ロングビーチの撮影会はトレンドガールズさんですね。私初めて出させてもらったんですけど、本当にね、広くてプールの中もいっぱい入れて撮影できたりとかして、めちゃめちゃいいロケーションの撮影会だなって思いました。そうで、水着は2着着たんですけど、どっちも私物です。私が自分で選びました。で、持ってる小道具というか水鉄砲とかなんか浮き輪とか用意していったんですけど、ああいうのも私は全部自分で用意してます。こういう撮影会とかイベントの時って、まあ、結構手持ち無沙汰になっちゃうというか、なんか手元が寂しいなみたいな風に思うことが多くて、最近はもう撮影会だったり、まあ、チェキ会とかオフ会とかイベントがあったら絶対こういうのを用意していくようにしています。この間もね、ちょうど近代麻雀水着祭が終わって、いわゆる金麻が終わったんですけど、その時にね、なんか私ドリンクを持ってったんですよ。その食品サンプルで作ったなんか可愛いドリンクみたいなのがあるんですけど、食品サンプルってめっちゃ高くて、Amazon とかで買うと5000円とかしちゃうんで、自分で作る食品サンプルキットみたいなのを買って、家で私がグツグツ煮て作っていったんですよ。そう、こういうところも気がついてくれてめちゃめちゃ嬉しいです。ブッキーが病欠でいなかったんですけど、お話できた女優さんいました。佐々木咲ちゃん、ありましたよ。そう、久しぶりに会って、まあ今日よろしくねって言ってたら、あ、ほのかさんだ、ほのかさんだってこうずっとベタベタしてきたんで、あんま近づかないで、 ちょっと知り合いだと思われたら恥ずかしいから、ちょっと何かとさ、有名じゃんって。何かと有名なあなただと、ちょっと知り合いだと思われたら恥ずかしいから、あんまり近づかないでほしいって言ったら、ひどいですって言ってて、で、その10分後ぐらいに、じゃあ、撮影が終わって、控室戻りましょうってなった時に、その佐々木咲の近くに歩いてたら、ほのかさん、あんまり近づかないでください。知り合いだと思われたら恥ずかしいんで、って言われて、だるかったです。まあでもすごく可愛いですね。やっぱりいろいろ問題児だなと思いますけど、もう私はね、やっぱりどうしてもあの子のこと可愛いなって思っちゃいます。でも知り合いだと思われるのはってもちょっと恥ずかしいんですけど、そう、あんまり近づかないでほしいというか、でもね、仲良しだからこそ言えるのかなとも思います。はい、2通目、ラジオネームホノラブさん。女の子2人と別々にお茶します。うまくいくコツ、次につながるコツのアドバイスをお願いします。お前絶対にマッチングアプリだろ、これ。女の子二人と別々にお茶するって絶対にマッチアップじゃん。まず、絶対にカフェの下見をしてください。はい。絶対にです。これはもう、めんどくさくても絶対にしましょう。で、コツは、もうその喋るとかトークとかじゃなくて、お店を見てください。まず、お店で見るポイント、席と席が近すぎないかどうか。で、ソファー席があったら、ぜひソファー席にしましょう。で、予約ができたらソファー席予約しましょう。はい。で、木製の椅子のお店はあんまり選ばない方がいいです。尻が痛くなるんで、長時間喋ってると。はい。で、あと、まあ、スイーツがあるかどうかとか、メニューが、なんか、美味しいかどうかとかも、下見でぜひチェックしましょう。マッチングアプリ、頑張ってください。以上、フルの花のお便りコーナーでした。フルの花のフリートークのお時間です。はい、すいません、先ほどはマッチングアプリに親でも殺されたのかってぐらい、私はちょっとマッチアップを敵対視しているというか、ちょっとロマンチックな出会いをやっぱ求めてしまうので、ああいうちょっと過激派になっちゃうんですけど、近況報告です。そう、最近私ちょっと大人になって、もう設定24歳なんですけど、もう本当にもういい大人なわけですよ。で、いい加減知らないことが本当にたくさんあるなって思って、もうこの際一つずつ勉強していきましょうということで、私なんとテーブルマナーの講座を受けてきました。いや、すごくないですか。今私本当にネットってすげえって思ったんですよ。もうテーブルマナー講座東京とかで検索すると、こう先生とその生徒さんをこうマッチングさせるなんかサイトみたいなのがあって、そう、そこに登録して先生にこうリクエストみたいなの送ると、じゃあこの日何月何日にここで講座をやりましょうって、こう飲食店で待ち合わせをして、先生と生徒さんで食事をしながらテーブルマナーを勉強するっていうサイトがあるんですよ。私行ってきました、和食のテーブルマナーに。まあ、いろいろありますけど、フランス料理とか、まあ、洋食とか。まずは、まあ、日本人ならまずは和食かなと思って、行ってきました。六本木の和食屋さんで。そう。で、まずその、先生が、ザ・マナー講師みたいな、女性の先生だったんですけど、本当に上品な人で、ああ、もう本当にこういう大人になりたいと思って。私ともう一人生徒さんがいて、その方は多分私より10個ぐらい年上なのかな。静かな感じの女性の方でした。そう、女3人で和食屋さんに入っていって、こうまずテーブルマナーの教科書みたいなのを配られるんですよね。今日持ってきたんですけど、もうまず、もう本当にその小学校のもう家庭科の教科書みたいな雰囲気を醸し出してるというか、もう全部で30ページぐらいあるんですけど、もうお座敷の上がり方からその箸の持ち方、お茶の置く場所まで本当に細かく書いてある教科書を見ながら一つずつ懐石料理をいただくっていうやつをやってて、すごく目から鱗というか、それいいんだみたいなことがたくさんあってためになりましたね。例えば、まあ、誰がどう見ても渡し箸ってダメじゃないですか。でも居酒屋さんとかいた時に箸置きとかってないじゃないですか。まあ、そういう時小皿にね、渡し箸どうしてもしちゃうっていう状況があると思うんですけど、そういう時は渡し箸じゃなくて小皿にこうお箸を立てかけるといいです。これはありなんですよ。そう。 で唯一渡し箸が許される瞬間っていうのがあって、それが口をつけていないお箸、例えばサラダとかを取り分ける菜箸のようなものは口をつけていないので渡し箸をして OK なんですよ。そう、渡し箸をしちゃいけない理由っていうのが、多分口をつけた箸先を誰かの方向に向けるっていうのが NG みたいなんですよね。そう、なので渡し箸はダメなんですけど、口をつけてなかったら OK とか、まあ、なんかそういう知らなかったことをたくさん知れて、もうめちゃめちゃいい時間でしたね。行ってよかったと思って。そう、でも懐石料理だから、まあ、コースみたいな感じで一品一品出てくるんですよ。でなんか隣の女性がめっちゃ食べるの遅いんですねめっちゃ遅いんですよ、食べるのが。私と先生がもう食べ終わってるんですけど、その女性がねちょっと食べるの遅いので、もうつなぐ私と先生のトークでみたいな、いやー今日ねすごい美味しいですねとか、いや 目に美しくて、やっぱ和食はすごいいいですよねみたいな、この上滑りの会話を、もう気まずかったマジででもね7000円ぐらいで受けれて、それにプラス食事代6000円ぐらいで、もうでも1万円でこんなちゃんと先生と勉強できるのは全然安いなと思って、私全部のコースに行きたいって思いました。フランス料理とかスイーツの食べ方とか、やっぱねもう設定上24歳大人の階段を登りたいと思います。皆さんもぜひ行ってみてください。もうめちゃめちゃおすすめです。ほのたんは和食をまず勉強したので、次はフランス料理行ってきたいと思います。またラジオで皆さんにご報告しますね。以上、フルのほののフリートークのお時間でした。フルのほののノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。この間そのテーブルマナー講座の和食に行ってきたんだってみほなちゃんに言ったら、もうすっごいびっくりしてて、えみたいな、テーブルマナー講座にもう行ってきたみたいな何を言ってるみたいなぐらいちょっとびっくりされちゃって、確かに私も友達が急にテーブルマナー講座行ったらびっくりするなって思って、でも本当におすすめです。結婚式とかね、やっぱこれから大人になるにつれてどんどん出るタイミングとか増えると思うんで、そういう時に、ああの人なんか綺麗だなって思われるような大人の女性にほのたんなりますので、皆さん見守っていてくださいね。はい、それではフルのほののノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手は大人になりたいフルのほのがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。